QIC、
今前島和樹と電話がつながりまして、ようやく目が覚めたところのようです。それではお便りいきましょう。こちら千葉県船橋市からいただきました。45歳会社員、ラジオネーム自衛隊で働く民間人。
ありがとうございます。
たたた大変です。えのきだ師匠も患ってしまった、かかってしまった、COVID-19 が大流行 NOW です。再び外出が制限されたりいろいろあるのでしょうか、ということでいただきました。どうですかね、もうやっぱ5類になってなんかもう皆さんそんなにこう危機感を感じてないっていうのが正直なところなんじゃないですかね。やっぱマスクしてる方もいらっしゃいますけど、数年前のようにほぼほぼ 100% 皆さん電車の中とかバスの中でマスクなさってるっていう、そういう絵面ではなくなっているわけで、そらまあそら流行るっしょ、ある程度こういう風邪なんてものはウイルスで空気感染みたいなもんですからね。だから、私もまあいち早くこの流行に乗っかりまして、今回の株の名前は KP3、まあ、通称カッパさんということだそうですけれど、これに、かかってみたということで、で現在私のこの流行の後追いで、大阪の吉村知事もかかってみたということのようですね。でさらには、こちら IBB では、IBB 九州のマウナケアシオン姉さんが今伏せてらっしゃるということで、やっぱなんだかんだで周りにこうじわじわとこの COVID 感染者が増えてきているという、そういうのはなんとなく感じるわけですけれども、まあ COVID-19 のウイルスを全く寄せつけない平上優子さん、いかがでしょうか。
いや私も多分かかってると思うんですけど、はい、ただ熱が出ないとか、そういうことでだと病院に行かないっていうことであって、で一時咳が出なんか痰が絡むという、症状は出てたんですよ。で、だからそういう違いじゃないでしょうか。人によっては熱が出たり出なかったり、重かったり思った。
検査キットを使ったりはしないですか。
いやいや、検査キット使わないですよ。使ってもあれじゃないですか。だって本当にそれが
いや使った方がいいですよ。だってはっきりするじゃないですか、自分が何のその風邪にかかってるのか。今だって COVID-19 とインフルエンザと全部一斉に分かるようなやつが売ってありますよ。
だからそれも私、疑わしき人なんで、本当にそれ COVID って疑うようなあれなので。
それは間違いないでしょ。それ自体が、そんな、イカサマだとかって、そんな話じゃねえだろ、それ。いや、これ2本の筋が出ましたんで、これは間違いないですね。COVID-19
ですね。みんな踊らされてたんですよ、今まで。
いやいや、検査キットはちょっと出るよ、やっぱ。今、だいぶ精度上がっちゃうよ、やっぱ。これはやっぱり技術の革新はすげえなと私は思いましたけどね。この間もだって、綿棒を鼻の奥にとりあえず入れて5回ぐらい回してくださいって、うわくしゃみが出るとか言いながら、それでその染み込ませた鼻汁をその試薬の中に入れて、それをこう混ぜてくださいって、でその混ぜた状態のものをこう振って、で、その試薬をその、なんですか、そのベースがあるんで、そこに5滴垂らすと、その中のろ紙みたいなところをこうずっとこう染み込んでいって、でそこで、1本しか表示が出なかった場合はこれはコロナではありませんと、2本くっきり、出てくるとこれはもうコロナですということで、じーっと見てたら、おーおーおーおーおーおーおーおーおー出るね、出たぜ2本。
それいつのあれですか、キッドですか、最近買ったキッドですか。
新品ですよ、新品。
それだけ、そのコビット、その最近のそのカッパさんに対応するあれだったんですか。
なんかわからんけど、ともかく一番新しいやつを買ってこいって誠之助に言って買ってこさせましたから。
で師匠は病院に行ったんですか。
行ってないですよ。
あら、そらわからんじゃないですか。
いやいや、もうコビットです、これで。間違いないです。これで
それほどいかがなものか。
これで私が今お世話になっている事業所の方にもちゃんと報告がそれで行きましたので、
それは病院のあれが出なくてもそういうのでも大丈夫ってことですか？
はい、うちはそうです。なので、1週間、お休みをいただきましたけども、これで1週間分収益が下がるなと、思っていたら、えのきださん大丈夫です、うちは出ますからということで、特別休暇扱いになりますから大丈夫ですって言われて、あ、そうですか、ありがとうございますって、まあ、そういういい組織もあるんですね、ということで、だからまあ今回その11週連続、この感染者が増えているということで、まあさ増えるでしょうよとこれはまあそのね、大流行してた時は電車の窓とかもやっぱなんだかんだで開けてたじゃないですか。で今はやっぱ閉めてますもん、換気はできてますっていうふうに書いてありますけど、中低そのあの頃のような風通しの良さとは違うし、あの風通しの良さでさえあれだけ感染してたのに、今あれだけ冷房だなんだってかけて閉め切ってる中で満員電車で移動してたらそりゃうつるべなーっていうには、まあ、思ってしまいますけど、まあ果たしてこれがどうなるのかということです。で、気になりますのは後遺症なんですけれど、これ、読売新聞なんですけれど、後遺症が出てる人は感染者の約1割が出ているとのことです。で、この今回そのカッパさんで、この KP3 新型のコロナCOVID-19 で、倦怠感などの症状に悩まされている人がいると。で、これが一定の頻度で後遺症が出る可能性があるというふうに医療関係者が指摘しているそうです。で、このかかった人の約1割ぐらいの方に後遺症の症状が出るのと思われると。で、その後遺症の主な症状は倦怠感、体の痛み、咳、頭痛、脳に霧がかかったように頭がぼーっとするブレーンフォッグ、あるいは不眠ということだそうです。私、今このブレーンフォッグかかってますね、それと倦怠感、があります。まあこれですね。あとはまあ、鼻詰まりがずっと続いてますけども、味覚の症状を、味覚の障害を訴える人は減っているということだそうです。前私ワクチンで副反応で40度の熱が出た時は柑橘の味が分からなくなって1ヶ月近く分からなかったですけど、まあ、今はもう分かるようになりましたけどね。だからそういった味覚障害が起きたこともあります。まあめんどくせえ病気が流行ってるなとは思いますけども、本当皆さんとりあえずお気をつけいただければというふうに思います。ギラさんマスクかなんかしてるんですか？
全くしてないです。
あ、やっぱりね。
あ、でもこの間健康診断、まあしょうがないからあれは病院だからね、
うん、病院ではマスクをしてください。
久しぶりにマスクしましたね。
ああ。やっぱマスクするとやっぱどうしてもこう人を見た途端に私綺麗とかって言ってしまいたくなりますよね。
なりません。
あ、そうですか。
全くなりません。
あ、そうですか。
初めて胃カメラしました、この間。
初めて胃カメラをしたんですね。
はい、胃カメラ。
あなたが胃カメラになってみたっていう。
あ、そう、内視鏡を、なんかやっぱ最初だからなんか どうなるのかおどおどしてましたけど、
あ、
やってみたら大丈夫でした。
こう紙コップで最初になんかこう喉が麻痺させる薬かなんか飲
む。あ、そうそうです、そうです、
あれ
の、あれ何回かしたことありますか？
私ありますよ。
ああ、麻酔効きました？口からですか、鼻からですか？
私口からでしたけどね。
あ、やっぱ口からの方がいいですもんね。
ああ、いや、まあ、俺鼻からはやったことないから分からんけど、口からしかないですね、私は。
うん、
はい、で、
あっという間に終わりますよね、麻酔かけたら。
まあね、私はこう、組織をこう、なんですか、採取するようなこともいろいろやってたんで、多少時間かかったと思うんですけどね。もうだいぶ前なんでよく覚えてないですけど、
でもまだマスクしてる人いっぱいいますよね。
いやいや、まあ、
暑いよねと思って。
もうだ慣れてんでしょ。
なんかやっぱもう見せたくないんですから、何ですかねあれって、
知らない、
やってる人って。
分かんない、俺はもう
本当に
マスク嫌いだから
怖くてやってないのか、
ああ
なんかね、なんか本当に理由があってのマスクなのか、
いやまあさ、まあ、その感染したくないとかそういう意味ではそれはそうなんだろうなと思いますけど、私はともかく
あの
マスクがともかく耳にかからないのよ、あのゴムが。俺は
あ痛いんじゃなくて、
だから私持ってるやつはあの後ろであのその紐で縛る、あの、
はいはいはいはい、
あれですよ、あの医者があの手術の時とかに使うやつを、
あの紐式のやつですか、
うん、通販で買ってんですけど、
はいはいはいはいはい、
全然使わないんで箱の中に入ったままですけど、まあまあ大げさですけどね、あれ大げさで息苦しくなりますけど、でもまあ確実なマスクではありますけど、まあ、
でも夏の外はちょっと危ないですよねマスクは。
いや私はしませんけどもね、
他の人がですよ、そのしてる人たちがですよ。
まあともかく1週間私だからかかったですね、まあ、今はまあとりあえずもうすっかり、
食欲はまあずっとなかったんですか。
私は食欲はまあまああったです。ただ熱がある時はもうともかく作るあの気力がないから、はいはい、でもうすぐ食べられるもので喉を通るものって言ったらやっぱアイスクリームが一番いいなと思ったんで、アイスクリームをこう何個か買っといて、それでしのぎましたね。 で、うん、でその後はまあ誠之助がなんかこのその飲むゼリーとか買ってきてたんで、
うんうん
うん、で熱がちょだいぶ下がってきてから薬局でまた何か買ったりとかってのしましたけど、うん、まあまあそんな感じでやってましたけどもね。あそうじゃ、それにあれだ、出前館で私カレーを頼んでたんだ。
なんか半額のなんとかって
言ってた、ね、そうそうそう、それでインドカレーの豆のカレーとなんか野菜のピラフってやつがあって、それで
食べ
て、
それはヘルシーですね。
あれものすごい内臓によくて、やっぱあの風邪っぴきの時はカレーに限ると、インドカレーに限るというのは私のちょっとこうあの哲学なので、まあそんな感じでやっておりましたけどもね。
もうだいぶ落ち着いたんでしょ。
いやだからそのさっき言った後遺症のそのなんか一瞬なんかこう、
あ
の
それだけですね、
うん、なんかあの考えがなんかこうパッて止まるみたいな、なんかね、
うん、鈍ってるってことですね、
うん、があります。続きまして、東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
兵庫県の斉藤知事をめぐる問題で、2人目のその兵庫県職員の方が亡くなっていたということが明らかになりましたが、この知事は辞職する気はないようです。政治家の出処進退について語ってくださいということでいただきました。辞めたらただの人だから辞めらんないでしょうね。テコでもそこの座に居座り続けようというのが彼の魂胆でしょうから、それはあのちょっとやそっとじゃどかないと思いますよ。でまあそれがそのもう恥とかなんとか、もう今やこの日本国において恥という文化はほぼほぼ死滅してますから、面の皮の厚いやつが勝っちまうっていう、そういう状況なんで、まあこの人は多分そうなんだろうなというふうに私は見てるんですけれど、木田英子さんどういうふうにこの見ますか。
ねえどうもこうも、
ええ、あなたも大概面の皮は厚いですけど、
ね、いやいや厚くないですけど、
あそうですか。いや、はい、こんなね、おねだり知事ですよ。私もおねだりしたいですね。いろんなところでおねだりをしてみましょう。ワインが好きなんですとか、もうあの何をくれっつって、まあ、あの私も番組の中ではおねだりはしてますよね。乾杯よろしくお願いしますとかっつって、皆さんよろしくお願いしますとかってやってますけど、あのそういうのとおねだりとはちょっと違うだろうとは思うんですけど、まあいいですね、権力者は。で兵庫県もでもちょっとこれ恥ずかしいっちゃ恥ずかしいよね。まあ兵庫もだからさっきそのね、大阪のその新しい施設ができたら横がダメになるみたいな、そういうカニバリズム現象みたいなの、それに匹敵するようなことは兵庫県、特に神戸だとかいろんなところでもやっぱ起きてるわけで、やっぱ その経済というものをじゃあどうやって立て直すんだっていうところでいろんなその手腕を発揮していただかなければならない、この県知事がこの手たらくではどうしようもねえなというふうに思うんですけど、なんでこんな人を選んじまったんだろうなというふうに思うわけで、
でもやってみらんってね、わからんですもんね。
まあね、
最初はね、選ぶときはそんな思わないですもん、皆さん。
でも俺思うけどさ、そのこれまあ維新が推薦したわけじゃないですか基本的にね、でだとすればですよ、本当にそのこの人の人間というものをちゃんとこうあの品定めをして、その上で自信を持ってさあどうですかっつって選挙に臨んだのかどうかっていう部分で、その俺はいい加減なそのまあチェックしかしてないんじゃないかなっていう気がするんですけどね。あの、うん、でとりあえずあのこの人なら今までやってきたんだから大丈夫だみたいなね、もともとその総務省から出向で出てきたエリートの殿様みたいなもんだから、そういった人に任せときゃ大丈夫だみたいな、そういう感覚があったんだと思うんですけど、これはもう本当にある意味もうあれですよ、水を浴びてしまったグレムリンみたいなもんで、もうどうしようもないだろうというそういうような感じがするんですけど、まあともかくこれをいろんなメディアでも言われてますが、この総務省から天下りで来る人たちっていうのは本当にあのろくでもないやつが多いんでね、あの昔のまあ内務省関係のその天下りみたいなもんですから、その20代で来るわけだよこれ、各地方自治体に。でそこでさ、みんな予算が欲しいから、その20代のそのペーペーの兄ちゃんを殿様扱いしてみんなであがめ立てまつるわけですよ。でそれでその気分よくなって、その変な意味での帝王学を身につけてしまったバカが一旦本庁に戻ったり他の役所に行ったりして、でまたあのさらに鼻が伸びてくる、ピノキオみたいにどんどん伸びてくるわけですから、それでどんどんどんどん鼻持ちならないやつになって、で気がついたらそいつが県知事になってましたみたいな話だからね。だからまあこれはもうどうしようもねえだろうなというふうに思うんですけどね。こんなものを選んでるようだったらもう本当に、ただまあ、まあ県民の側からすればこれはいいんですよ、いい逸材ですよって言って、その紹介されて、あのでそれを信用したわけですよね県民は。だからそうでこの人は当選してるわけですけど、ところが蓋を開けてみてるのは全然違うもんでしたっていう、まあ本当与党も野党もどこ行ってもそうですけど、ろくでもない奴らが政治家になりたがるという、なんかそういうような、
難しいですよねやっぱり選ぶって。
方やね、こう榎田新右衛門さんのような人格者は本当に政治家を目指しませんしね、これは、てこでも嫌ですからね私はね。まあともかくでもこれお二人 その職員の方の命が失われているということで、これやっぱり職員の組合なんかも本当に態度を硬化しているようなので、私はさすがにもう持たなくなってくるだろうなというふうに思ってるんですけど、持たなくなったはらその後でまたじゃあどういう人がこの神戸を立て直すのかどうするのか気になるところですし、まあ、この間の東京都知事選挙でもこのあの非常に注目された石丸さんであるとか、まあその他いろいろ言いますが、さらにはその元明石市長の泉房夫さん、これが台風の目となって何か動くのか、そういったのも含めて非常に混沌とした状況ではありますけど、まあなんとなく日本ってもうなんか本当あの大混乱時代に入ってきたというか、そのどんなだったかな、なんかもうあの末期 あのロシアのような状況に近いとかって書いてる人がいて、あのいろんな日本の財産を勝手に切り売りしたり、そのもう人事だとかもめちゃくちゃでとかって、あのそういう状況になってるって確かそうだなという、で非常に良くないと思いますけどね、本当に困った状態だなという気がしておりますけども、まあともかくこれはもう兵庫県の皆さんが決めることですから、今後どういうふうな判断をこう示されるのか非常に注目したいなというふうには思いますけどもね。まあ私もあのなんだかんだで兵庫県、まあ大阪より兵庫の方が俺、まあ、実際のところ好きなんですよ。神戸とかの方が なんかこう合ってるんですよね。だから遊びに行くとなるとすぐやっぱりあの電車で神戸に行っちゃうっていう、
辛いです、
であとまあ最近は神戸じゃなくてもっと近くの尼崎をうろちょろしてるわけで、でしかもお前えのきだ尼崎って言ったってお前が言ってるのいつも塚口だろうって言ったら、その通りでございますって話なんですけど、もう塚口のあたりをこううろちょろしてるわけで、まあ非常に楽しいわけですよ。で昨日夜にUNEXT で尼崎を舞台にした割と新しい映画、今年の映画ですけど、アマロックを見たわけですけど、面白かったですね。でやっぱり地元愛というかそういったのがこうまい具合に生かされていて、地元の人たちが力を合わせて作った映画なんですけど、もちろんその制作のその幹事となってるのはもうMBS の毎日放送とその、系列会社の MBS 企画がやってるんですけど、うまいなと思って見てたんですよ。でなんかこう尼崎のイメージもものすごくよく作られてるので、実際行ってみてあそこの3話商店街とか行くと映画とはだいぶ違うなと思う時あるんですけど、でもまあもしまだご覧になってない方がいらっしゃったら、このアマロック、の私はちょっとおすすめしたい映画の、一本でございます。まあ兵庫県も広うございましてね、大変に広うございまして、その神崎川渡ったところの尼崎からずっと向こう側の阿光だとか相生だとかあの辺りまで、もう要するに岡山のスレスレまで行ったらものすげえ時間かかりますし、ましてや日本海側、去年の暮れに、前島君たちと旅行で行きましたけれど、豊岡とか城崎とか、あるいは浜坂とかそういったところ、まあ、すぐ横まで行けばもう本当鳥取ですから、そういうような本当に極めて広い範囲をこう気候もだいぶ違いますしね。でそういったところでいうと本当に面白いところだな兵庫県はというふうに私なんかは思っております。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、今週は納涼とはいうもののそういうことでお送りしてまいりましょう。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。